ハロー、マリエです。5月29日金曜日のポッドキャストをお届けしていきたいと思います。まずですね、これもちょっと本当に聞いてほしい。このポッドキャスト収録、4回目です。ただいま4回撮り直しております。何してんの本当に。もう本当に疲れちゃった。いや、何が起きてたって、まず、ポッドキャスト自体は、毎週木曜日配信日となっております。まずね、一日遅れてるじゃんって。リスナー様、皆さん、本当にお待たせしてます。申し訳ありません。待ってくださってた方がいたらね。昨日から、だから昨日1回か2回撮って、今日でこれで2回目なんですけど、マイクが、いろんな今アプリを使いながら、ジャミジャミ音が入ってしまうようになってしまって、で OK かと思ってね、確認して撮っては音声がダメ、もう一回撮っては音声がダメ、これでどうだって言って、もうマイク使わずにさっき45分喋ったんですよ。そしたら多分容量オーバーで消えました。嘘でしょ、もう泣いちゃうよ。もうなんかの本当星回りですかね。撮らない方がいいかな。でもまだちょっとだけ時間あるから、最後の最後の賭けで録画、収録させていただいております。どうでしょう、撮れてますか。もうやだ、なんでこうなっちゃったの。そうでね、お話ししたかったことは、5月の末ですねって、もう噛んじゃってるよ、5月の末ですねっていうことをお話してました。5月29日でしょ、もうびっくりたまげちゃうじゃん。5月が瞬殺すぎて、これ毎月言ってる感じがするんですけど、4月から新生活始まったでしょね。なんか何かしらの変化が皆さんあったかもしれないですけど、新生活始まって、我が家は小学校1年生の子もいるから、1年生始まってで、やっと慣れてきたねって言って、ゴールデンウィークとか、こちらは祝日も5月はたくさんあったので、もうみっちりお休みも取りながらね、過ごしておりましたけれども、ゆっくりしてたと思ったら、もう6月なっちゃうじゃんって、もう6月なっちゃうじゃんってなってます。皆さんどんなお気持ちで過ごされてますか。いやだってね、本当にバタバタしてたと思います。4月と5月と、なんかいろんな環境も変わってくしさ、日々のこうリズムもね、ちょっとイレギュラーな感じで、で今体調とか心の状態とか含めて慣れてきたかなっていう頃に疲れが出たりすると思うので、本当に皆さんお一人お一人ご自愛くださいね。我が家はもう少しで7月にね、運動会なんですよね。7月に運動会があって、日本だったら熱中症が心配な時期ですけど、こっちはもう常に同じ一定の温度で、年中暑いので、いつしても暑いのでね、なので7月上旬にあるので、先日から組み分けがあったりとか、それから練習が始まったりとか、そんな感じでやっと学校生活に、新しい学年とかクラスに慣れてきたなっていうところで練習とか始まってます。なのでね、また6月は疲れもいろいろ出てくるかなと思いつつ、だからこそこうママも子供も今どんな状態かなっていう、自分のコンディションも見れる、なんかきっかけとなるようなお話もできたらなっていうふうに思っているし、ママの時間でゼロに等しいじゃないですか。ママの一人時間とかさ、ママのための時間とかってなかなか放っておいたらもらえるわけがないし、ないと思うんで、それをどうやって過ごしてるとか、それをどうやってなんか積極的に自分から取ったりしてますかっていうのを、なんかみんなに聞きたいなって思って、うん、どうですかね。なんか自分時間取るの私はすごい苦手だったから、苦手だった。今でも一人時間とか なんか行きたいところあったり、やりたいことあったら過ごしていいよってパパは言うタイプだけど、もらったとて、まあ、数時間で終われるようなことでもないし、やりたいことがあったとしてもね。とか、外に出ても、どっかカフェに一人で行っても、なんかあわあわしてるっていうか、なんか、どうしよう、みたいな感じであわあわしてたり、何していいか分からず子供の服見に行ったりとかさ、結局子供の好きそうな絵本とか見に行ったりとかして、なんか過ごしてね、シール探しに行っちゃったりとかして、なんか子供がいない間にも子供のことやっちゃってんじゃんみたいなことが多いタイプなんで、自分のやりたいこと好きなこと、自分が心も体も楽になれる、リラックスできることってなんだろうっていうのをもうずっと考えたことがなかったから、もう食べたいものも分かんないしねみたいな感じだったんで、なんかそれを考えたり採用するようになったのも最近のことかなっていう感じなんですよね。だからなんかそこも私の最近のなんか過ごし方とかも含めて今日はお話ししてみようかなと思ってます。まず子供ちゃんたちの年齢にもよってママの時間の作り方の工夫って結構違ってくるのかなとは思ってて、我が家の場合は8歳と6歳とでもうすぐ4歳だから、でこう学校に行ってる時間とか幼稚園に行ってる時間とかがあって、でその間じゃあどうする、お仕事ね、どういう風にやっていくだったりね、その間に自分の時間どういう風に作っていくっていう感じになるけれども、赤ちゃんの時期とかは全くまた違ったなって、今日どんな話しようかなって考えながらなんか思い出してたんですよね。なんかすっごい長男とかも寝ない子だったからさ、いつ起きるか分からずずっとドキドキしてたりとか、初めての子育てだったし、ぐっすり寝かせてあげたいっていう気持ちもあれば、なかなか寝ないからやっと寝てくれた時にはなるべく長く寝てほしいと思って下ろすのも怖かったりね、抱っこ紐から下ろすのも怖かったり、もう体も痛いけど抱っこしたまま地雷をここに爆弾を抱えてるような気分で抱っこしてなるべくねこう起こさないようにってしながらも静かにこっそり過ごすみたいな感じで、リラックスできるっていうよりかは、なんかこう寝てる時間がね、こう寝てる寝顔は可愛いなって思いつつも、ちょっとどこかで次いつ起きるかなっていうドキドキをなんか常に抱えながら過ごしていた気がしますね。だからなんかリラックスできてたのって一日の中でどの瞬間なんだろうって考えてみたこともなかったし、赤ちゃんの時はそういうのとかって感じれる暇もなかったかも。それが本能なのかもしれないですけどね。なんかこう命をまだね、未熟な赤ちゃんっていう時代の我が子を守るための本能かもしれないけど、ずっと夜間も3時間ごととかじゃないですか、2時間3時間ごとに起きて、で日中も寝れる時に寝つつ、でも我が子がうにゃってふにゃって言った瞬間に昼寝からもパッて起きるしさ、人間のママってすごいよなってなんか改めて思う。赤ちゃんの時だけかなと思いきや、1歳も2歳も3歳も今8歳になってもずっとママママママってありがたいけどね、可愛いけどずっと呼ばれてるしね。だから子供のいる時間をなんかどこまでリラックスして、ママ自身が自然体で過ごしていけるのかっていうことも結構大事なのかもって思いますよね。なんかそうじゃないママもいっぱいいるかもしれないけどさ、私はどっちかっていうと、なんていうのかな、こうお母さんとして子供のいる間はこうしてあげたいみたいのがすごい強いタイプだったんだなって今になって思ってたりするんで、その時はもう完全無自覚なんだけど、我が子がママって呼んだり、こうなんていうか働きかけがあるたびにすぐに反応してあげなきゃいけないような気がしちゃったり、すぐに何かを与えてあげなきゃいけないような気持ちになっちゃって、でずっと子供中心みたいな感じだったんで、 だから、ね、今の生活は子供のもちろんこうやりたいこととか、子供が今どう思ってるのかっていうのはキャッチしつつも、自分のやりたいこととか、自分が今どういう状態か、コンディションも含めてどういう状態かっていうのも一緒に見るようになってるかなって感じますね。やりたくないときはやらないし、本当になんか子供の一人みたいに子供の一人というか家族の一人だしね、人間として私は私だしねっていう感じで、あ、ママちょっと今できないわとか言って断ったりもしながら過ごしてますね。なんかやりたいって言ったら全部叶えてあげなきゃいけないの時は結構いやいや、あー分かったとか言ってすごいなんか嫌そうな顔してイエスを言っちゃってたりしてたから、なんかそれはそれで叶って嬉しそうな子供もいたけど、反面なんかやっぱり困らせちゃってる雰囲気とか、本当にママは楽しんでない雰囲気とかも伝えちゃってたかもなーっていうのは今になると思ったりしますね。そうだから、私の一日の中での自分のための時間は朝送り出してからお仕事が始まるまでの、まあ、約1時間、この時間はなんか朝の今日一日の始まりっていうのもあって、で一番子供たちを安全に時間に送り出せてホッとする時間でもあるし、一日の最初のホッっていう感じでもあるし、朝ごはんは一人一人食べたいもの食べていくスタイルなんで、うちはだから自分にも子供の食べたものだからって残りを食べるっていうよりかは、自分のために今日何食べたいかなって、このパンがあるからこのパン焼いてとか、タンパク質取りたいな、取らなきゃいけないって分かってるけどちょっと卵の気分じゃないなとか、じゃあフルーツにしようかなとかって言って、結構相談、自分と相談しながらメニューを決めて食べたりする感じの時間がすごい癒しかも。ちっちゃいことですけどね、自分の体となんか相談して決めてる感じの、なんかその時間がすごく、作ってる時も食べ始める時も、あ、美味しいとか、これこれってすごい嬉しい気持ちになりながら朝ごはん食べてます。でその時あのパパもいるのでパパとちょっと話したりとか、まあいっぱい話すっていうよりかはそれぞれの時間を楽しむような感じで、共通にこう共有したいことがあれば共有したりとかして朝ごはんを食べて、でその後ストレッチをしたりとか、少し軽くノートに書き出したりジャーナリングをしたりとかするのを、あの好きな場所を選ぶ感じです。なんかいつもテーブルの上で書くっていうよりかは、私は窓際がすごい好きなんで、窓際の方に行って光がいい感じで入ってる時なんかはなんか自然と窓際に誘われる感じで、窓際に座って今感じてることとか今日やらなきゃいけないこととか、そういうのをこうわーって書き出したりとかする時間っていうのがすごい心地いいかな。なんか書いてるそのものに癒されてるっていうより、自分の好きな光のこう入り方とか、窓から見えるお空の感じとか、なんかそういうのを浴びてる時間、味わってる時間っていうのがすごく、フラットな自分に戻れている一日の始まりとして、すごい数分間ですけど結構好きな時間かなっていう感じです。そうで、あとはバタバタっとねお仕事も始まっちゃって、昼なんかは本当になんか流れるように何食べるか考えずに結構書き込む時とかもあるし、すぐお迎えの時間になっちゃうからね。なのでやっぱ食べることっていうのもついついなんかお腹を満たすだけのものになっちゃいがちだけど、一日の中でその朝だけとかね、なんか一回だけでも自分の好きなものをゆっくり味わって食べれるのであれば、食べて美味しいって感じたりとか嬉しいって感じる時間を、その食べてる時間だけでも味わうだけで私はすごい満たされる感じがありますね。いやでも本当に子供がちっちゃい時なんかはあったかい飲み物、あったかいうちに飲むことすら できない、そんな感じだったから、だからね、なんかその温かい飲み物を座って自分のために飲むっていうことすら、すごく自分のご機嫌を取れる時間になるんじゃないかなって思いますね。で、あとはその後はもう送迎だったり、子供たちのお友達の家に遊びに行ったり遊びに来たり、習い事の時間がバタバタ来る夕方ね、午後の時間なので、その時間に自分の時間取るとかはあるわあるんかいありました。友達遊びに来てても、遊びに行ってても関係なく好きなことして過ごしてますね。好きなおやつ一緒に横で食べたりとか、なんか一緒に子供たちとおやつ食べたりで、遊びの相手とか別にしないんで、なんかこう見てとか言われるときは見ますけど、なんか一緒に遊んであげようとかするタイプじゃないんで、私は私で本読んでたりとか、ノート書いてたりとか、パソコンで執筆してたりとかね、そういうなんかちょっと仕事の延長線上みたいなことを子供たちの様子見ながらする時もあるし、まあで外で習い事がある時は、習い事の隣で見守りながら、ストレッチとか筋トレとかして時間を有効活用させたりしてます。なんか待ってるだけの時間っていうよりかは、それをすごい味わってじっと子供たちを見守る時もあるけど、でも下の2人がね、なかなかまだ習い事に入れる年齢じゃないのもあって、一緒に見守ってたりするから、でその見守りしながら一緒にランニングしたりとか体を動かしてたりとかもする時間は自分のケアの時間にもなってるかな。で、あとは夕方から帰ってきてご飯作りの時間になると、これが登場します。じゃん。どこかで紹介したこともあるんですけど、これ PR でもなんでもない、本当に何でもいいと思うんですけど、私はヘッドホン、なんでだろう、なんか耳に入れるのが、私はあんまりこの耳の中が埋まってるのが得意ではないっていうのと、なんかポロってたまに落ちたりするのがちょっとストレスだったりとかして、私はヘッドホン派なんですよね。なんか首にかけるやつとかもありますよね。あれもどうなんだろう、使ったことないんだけど、ああいうなんか音楽でね、ちょっと自分の気分切り替えたりだとか、私はこのノイキャンがすごい自分にとってはすごく大事なバウンダリー作りの上での工夫だったりするんで、このノイキャン付きの、これはソニーなんですけど、ノイキャン付きのヘッドホンはすごい愛用してます。なんかママのイライラし始める余白のなさって、何か大きな子供たちの喧嘩とか、何か自分がお母さんと子供との違いで思い通りにならないからイライラするっていうことって、あくまでなんかきっかけにしか過ぎなくって、なんかイライラ爆発のスイッチ、最終的なスイッチに過ぎなくって、その前までにちょっとずつコンディションがこう悪くなっていく条件みたいな、でその条件自体はなんかいろんな刺激ね、目で見ている、子供たちのこう激しい動きが世話しないとか、もしくは人が多いね、ざわざわざわって人が多いのを見ていたりするだけで結構疲れちゃったりとか、あとはじっくり長い間人の話を聞くとかもすごい集中力使うし、何を考えてらっしゃるのかな、思ってるかなっていうのを想像力働かせるっていうのも刺激としてはすごく大きいものだと思うんですよね。なのでそういう視覚的な刺激が今日、ね、どういうふうに自分がキャッチしてたかとか、で子供たち帰ってきたらまた音の刺激が私はすごく多いんですよ。だからこれなんですけど、これこうやって今あまり聞こえなくなっちゃうけど、これこうやってつけてるだけで、子供たちがわーって大きい声で興奮してたり、ママママママママっていろいろ3人で同時に話しかけてきたりで、喧嘩し始めそうな不穏な空気のこうやり取りが聞こえてきたりとか、なんかそういうのも普段だとすごいキャッチしすぎちゃう、なんか介入しなくていいところまで全部聞こえちゃって、あーなんかそろそろ入っていかなきゃいけないかなとか、すごい最初のこうちっちゃい声の段階から気にしすぎちゃうタイプなんで、ノイキャンがねこうまだ なんていうのかな、ちっちゃいね赤ちゃんとかだと心配な部分もあると思うんで、私も声聞きながらする時なんかはこう お耳を半分外してこっちとねこっちで聞いたりで、子供たちが何か遊びとかに集中してる時はこうやって完全に耳を閉じて聞いたりとか、音量を小さくしたりとかして調整してるんですけど、そうやってなんか一つ聴覚になんかこう自分にとって心地いい膜を張るみたいな、なんかカーテンをかけるみたいな、なんかこう透明で安全なカプセルに入ってるような感じの感覚になるんですよ。でそうするとちょっと本当にねなんか穏やかになれる、はーって、なんかこの空間は守られてるっていう感じになって、で好きな音楽とかかけたらさちょっとこうご機嫌じゃん、ご機嫌にもなれるし、でお耳がまだ少し空いてる時にはポッドキャストとか知識のあるものとか、楽しい誰かの会話とかを聞いて一緒に笑って笑うとやっぱり予約できやすいから、そういうなんかお笑いのねポッドキャストとか聞いてもいいと思うんですけど、そういうのでこう楽しい気分を自分だけでも持っておくで、すると子供たちが不機嫌だったりなんか感情がちょっと余白が子供たちがなかったとしても引きずられることがすごい少なくなるんですよ、私はね。なんかバウンダリーが引けるっていう感じで、子供の感情は子供の感情であって、で私の感情は私の感情で守ったりとか感じたりとかしてもいいっていうのをより物理的にすごく守れるものが私にとってはヘッドホンだったりするので、ヘッドホンをつけたりとか、時によっては耳は開けて目つぶってアイマスクとかしてもう横になっちゃうとかするしね、五感の刺激が多いですよね。抱っこ抱っことかさ、抱っこできない状況でも足にぶら下がってきてりするじゃないですかね、そういうのとか、ママの隣は私とかママのお膝は私とかで取り合いになって喧嘩になっちゃったりとかもしてる時にやっぱり結構カツカツになりやすいね、みんな抱っこしてあげたいしみんな可愛いんだけどなんかうるさいみたいになっちゃう、時にこういうワンクッション入れて自分の余白をこうポンって作るきっかけを持っていたりすると結構救われることがあるなって思ったりしますね。だからそれぞれにあっていいと思う。だから今の五感で言ったらさ、まあ、目と耳とあとは味覚ね、なんかこう好きなドリンク飲む、冷たい飲み物飲む、あったかい飲み物飲むで一口好きなもの食べるね、キッチンの隅っこでよく食べてますけどキッチンでおやつを食べてますけど、そういうの食べながらねルンルンでご飯を作る時間だったりとか、あとは嗅覚か、いい香りね、自分の好きな香りを嗅いで気持ちを切り替えるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういうのもいいよね。自分の何が切り替えとして結構聞きやすいかなっていうのは見てあげるとすごい役立つかもしれない。だから結構こういう触れる頭がさ、声をいっぱい聞いてると頭がギューってしてきたり、いっぱい考えたりとかするとギューってしたり、後頭部がなんか重くなったり、そこの後頭部から首とか肩とかで子供たちの話を聞いてると結構こう下向きがちになっちゃったりとか、子供たち小さいから割とこういうねこう内側の姿勢になっちゃうとこの辺すごく重くなっちゃうんで、よくこうやって触れて流してあげたりとか、上向いてあーとか言って、気づいたら上向いたの一日の中で何回あるかみたいなありませんかね。ずっと下向いて帰ったりとかさ、パソコンしてたりとかさ、で子供たちのお世話とかお料理とかしてたらずっと斜め下見てて、でね猫背と巻き肩ととか言ってもうすごいもう重症ですけど、なんかそういうのなっちゃうんで、やっぱ上を向いて歩こうって言ってね上向いて歩こうって言って、おトイレ入った時とかに上向いてあーって自分にため息つくことを許してあげるだけでもめっちゃ楽になったりする。やってみて、顔はちょっと笑ってねほっとした顔でやってみる。で、 やるだけで結構違ったりするなーっていうのがあるかな。なんかそういう何十分も取らなくてもできる自分のなんかこうリラックスとか、ほっと気が抜けたりとか、緩むとかね、ちょっとこう自分を調律する時間みたいのはすごい大事かもって思ってます。それがさ、ね、ヨガしたりとかね、いろんな方法があってもいいと思うからね、お耳のマッサージしたりとかさ、ね、メイク直したりとかもあると思うし、なんかそういうので持っていくだけで違うよね。本当にさ、なんか中毒性の高いさ、即効性の高いすっきりするものを欲してしまうんだけどね。なんかチョコ食べたくなったり、コーヒー飲みたくなったり、お砂糖たっぷりのドーナツ食べたくなったり、 SNS 見たくなったり、なんかね、そういう刺激が強いものがすぐ手に入っちゃう時代だから、すぐコンビニ行けばさ、美味しいスイーツ買えちゃうじゃん。本当にそれの常習犯なんだけど、ちょっと寄って食べちゃおうみたいな。で、それも OK だけど、なんか長期的に考えると、続けていくとちょっと自分にとって不快になってきちゃったり、なんかこれじゃない感いつもだったらこれでご機嫌になれてたのに、あ、なんか今日は違ったな、ただカロリー取っちゃって、なんか自分ってダメだなって自己嫌悪の方になっちゃっている選択になりやすくなる時もあったりして、その時はね、なんかついそのお誘いに 誘惑にポンって軽く乗っちゃいたくなるんだけど、自分の体の感覚とかさ、自分の心の声っていうのを聞くようにしてみると分かったりするのかもなって。つい手に取ってやっちゃいたくなるけど、お空を見たりとか揺れる緑を見たりする方が心地いいなって知ってると選べるよねって思うから、そういうのが一人一人見つかったらいいなって思って今日はお話ししてみました。あとは夜は、そう、ご飯食べ終わった後とかに、みんなで、まあ、宿題とかもするけど、それぞれのこう自由タイムみたいな時に一緒に子供たちの横で本読んだり、自分の好きな本ね、絵本とかもそうだけど、自分の好きな本読んで、で子供たちもお絵描きしてとか、でママ寝る前にストレッチするねって言って、自分でストレッチしてたら子供たちも一緒にどんな動きするのって言って隣でやったりとか、そういう時間も一人で取らなくてもすごく呼吸とか、自分の内側に目を向けてやるだけでかなり、自分の時間がなくてもできる、満たされるアクションかな。夜にはそんな感じで過ごしてるかな。で、夜9時とか9時過ぎぐらいに子供たちと「うわ」って、もうこの時間が一番大好きって言いながら 今日一日のあったお話とかしながら、暗くした瞬間に寝ちゃうんだけどね、寝落ちして、で寝落ちも責めちゃう時があるから、もう起きようとか思ってない、そのまま寝ちゃう、たっぷり寝る、っていうことをやったりしてますね。なんかたっぷり寝れるだけの、なんか寝るっていう準備もすごく大事なんだなってこの年になって思ったりするけどね。今までは本当気絶するように寝ちゃう時なんかもあったけど、でもいろいろ頭が忙しい時なんかは寝ててもいろんな夢見ちゃったり、疲れが取れない感じがあったりする日もあったから、それもまあ30代後半になってくると、すごくそういうのも自分のメンテナンスの一つなんだなって知ることもできてきたかな、ようやくっていう今私の現在っていう感じです。ね、皆さんはどんなご機嫌とか、自分のリラックスママとして、私として過ごしていく毎日の中で意識的にとってますか？もしくは取るのがすごく難しくって、どうやったらいいか悩んでる、ね、過ごしてみてもなんかしっくりこないっていう方もいらっしゃると思うんで、そういうお話も聞いてみたいな。なんかどんな一日の中でもどかしく感じてるかな、なんか思い通りに自分の思うようにこう気持ちが動いていかなかったりとか、心地よく過ごせてなかったりすることに対して、なんかこう不満に感じてることとかもね、あっていいと思うんですよね。それが 子供のせいとかパートナーのせいとか私のせいとかじゃなくって、それをなんかフラットに見ながらどうしていく選択肢があって、それを自分がどうしたいかなって選ぶことってすごく自由だと思うから、うん、なんかそういうこういらない自分責めとかそういうのもなくしていけるとすごくいいですよね。疲れもすごい変わってくると思う。そしたら、うん、無意識の間に自分を責めちゃってどんどんあの出来事としては何も起きてないのに自分がどんどん幸せじゃない気持ちになっていくっていうのはすごくもったいないなって思うから、だからそういう話もねまた一緒にしていきましょう。はい、ということでね、この時間を通して子育てママや、ね、そうでない方も自分にとって気持ちいいこと心地いいことって何かなってなんか知れるきっかけになっていたらすごく嬉しいですし、誰にとってもなんか時間は平等だけどね、やっぱ忙しい時だからこそ自分がいい状態じゃないからこそ見てあげたい、責めずに見てあげたい、あの自分の大変さとかしんどさとか辛いって思うことも感じていて大丈夫、それが長く続くと早くなくなってほしい気持ちになる、辛い時とか苦しい時はなるべく短くあってほしいって思うんだけども、でもそれもあ今そういう状態なんだって気づいてあげると、あの疲れはぐっとまた少なくなると思うので、ぜひ一緒にやっていきましょうね。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。これは撮れてるといいな、お願い。では次の動画ポッドキャストでお会いしましょう。ではまた、バイバイ。